昇天者記念礼拝ということで、まあ、自分の日を正しく数えるという、まあ、詩編90編のこの言葉を通して、まあ、御言葉を学びたいと思います。なぜ人は老いて死ぬのか、その問いにしっかりと答えられるものはありません。死を忌まわしいものと思うため、人は将来に起こるこの現実をできるだけ見ないようにしていきます。あまり不安に思うことは言っちゃいけない、意味嫌うことは言っちゃいけない、むしろ明るい話、希望を語るべきだ。この現実を見ないようにして生きる。でもこの死の現実は私たちの身に突然やってきます。それが早いか遅いかの違いこそあれ、私たちの周りには死が満ちているのです。病気であれ、事故であれ、その他もさまざまな災難であれ、ただ降りかかる死の現実を受け止めるしかありません。これを仏教用語で、まあ、無常というふうに言います。永遠の世界などない、一切は無常なのだから、この短い生涯をできるだけ意義深いものにしようと人は努めるわけなんです。しかし聖書は永遠を語っています。永遠を生きるこの真の神様を語り、この方によって作られる永遠の御国のことも、また私たちに与えられる永遠の命のことも、全ては限られたものではなく永遠のもの、それが聖書に書かれています。永遠を生きるこの方、初めからおられて後にも生きられるこの方は、命が尽きることがないだけでなく老いることも衰えることもありません。この方にすれば千年も昨日の出来事のよう、まあ、この方にしてみればまさに朝に花を咲かせて夕べにしおれて枯れる、まあ野の草のごとく人は瞬く間に移り変わっていく、時代とともに人は移り変わる。先ほども小田さんが証しの中で話しておりましたけれども、ね、一月に10人の方が出会いされる。神様の目からすれば本当にその瞬く間に人は生き、人は移り変わっていく。でもその現実の中にあって、されどそういう移り変わる存在に過ぎない、ちっぽけな存在に過ぎない私たちをも神様は気にかけてくださるというところが聖書のなかなか醍醐味なわけですよね。人の一生は短いものです。つい最近まで若さがみなぎっていたはずなのに、今や体のあちこちが不調で気づけば老人の一人に数えられている。それもまた皆が実感していることです。人生は短いよ、先輩たちから教えられてきたことでした。その人生を 思い返してみるならば、嬉しいこともあった、楽しいこともいっぱいあったけれども、辛いことや悲しいことはもっと多かった。これも現実です。そしてどんな人にも必ず最後の日はやってきます。できるだけ長く生きて、皆に見守られながら天寿を全うしたいと願っていても、それが得られない人もたくさんいます。若くして何かによって亡くなる人は不幸だというふうにも言われる。だから人は短い生涯を悔いなく精一杯生きたいと願う。これは願う気持ちはあるんですけれども、それができた人は決して多くないことでしょう。聖書にも書かれておりますが、一般的にも言われていることですが、人の一生は悩みと苦難に満ちているからです。テレビのように、テレビドラマのように、家族に見守られながら息を引き取ることができたら、そんな幸せなことはないのですけれども、私も経験してきましたが、多くの場合はベッドで孤独に息を引き取れるものであります。人生の最後はこれではあまりにも儚すぎるように思います。食べたり飲んだり楽しんでも、またどんなに輝かしい功績を残しても、そしてまた人々に惜しまれて亡くなる人生だったとしても、最後は皆一人で旅立つのであります。されど永遠を生きる神様に出会った時、人の一生は意味のあるものに変わります。虚しい、儚いと先ほど言っておりましたけれども、そのような一生から意味のあるものに変えられる。これまでの儚く虚しいだけの人生から、神様と共に生きる永遠の生涯へと移り変わるからです。若い人たちにはまだ理解できないことだと思います。その若さのゆえ、まだ生きる力があふれている、その若さ、若い人たちにはまだまだわからないことがたくさんあると思います。でも自分に関係ないと思うべきではありません。私は10代20代の時に友達をなくすことを多く経験してきました。早すぎるし、もし長く生きているならば、あのこともこのこともできただろう。でもそうした友人の死を通して、死というものは本当に現実にやってくるもの、等しくやってくるもの、年を取ってからやってくるものだけではない、改めてそのことを理解することができました。人の死は突然やってきます。本当に突然、思いがけず。だからこそ永遠を生きる神様と出会い、神様と共に生きる人生をお勧めいたします。神様と共に生きる人生、私も小さい時から教会にいた人間として、それを聞くと多少若い人にとっては窮屈に思われるかもしれません。 でも窮屈な人生を進めるつもりはありません。むしろ酸いも甘いも知り尽くした聖書の信仰者たちが誠の神様と共に生きる人生を自分の生きた生き様を通して素晴らしいと褒めちぎり、私たちに進めてようだと、そのことを心に留めていただきたいと思うんです。さて、北教会の創創期に携わった方々はどのような思いでキリスト信仰に入り、そしてこの地に教会を建てようとしたのか、大変気になります。今年の春頃に、まあ、福音交流会の宿題でですね、まあ、75周年記念誌、まあ、今作成中なんですけれども、そのために、まあ、北教会の歴史を調べてほしいというふうに言われて、なかなか大きな課題でしたけれども、まあ、教会の創創期に、まあ、携わる、まあ、歴史を読ませていただきました。ああ、いろんなことがあっただろうな、こういう人たちがいたんだな。でも一人一人がどんな思いで教会に来るようになったのか、信仰を持つことになったのか、そしてこの場所に教会を建てようとしたのか、そのことが大変気になります。しかしはっきりしていることがあります。それは彼らがこの世での儚く虚しいだけの人生を嫌い、永遠を生きる神様との人生を自分で選んだということです。これだけははっきりしています。そのような覚悟は彼らの言葉や生き方にはっきりと現れていたと思います。優しさの中に凛とした信念があったり、厳しさの中にこの世と妥協しない不退転の決意が感じられたと思います。また自分に与えられた命の日々を精一杯神様のために費やし、教会に仕えてきた、そういう人もいたと思います。そうした信仰の先輩たちの姿、その彼らの姿を思い返しながら、まあ、思い出話に花を咲かせるのもそれも一興ですが、それでおしまいではなく、私たちがそこから学び、そこに習うのが聖天社記念礼拝の目的の一つです。儚くも短い人生、それを自分のために使うのか、それとも誠の神様のために費やすのか、そこが私たちに問われるところです。この90編の作者であるモーセ、このモーセは120年生きましたが、まあ本当にあと一歩のところで約束のカナンに入ることができず、ピスガの頂で生涯を閉じます。なんとも無念、まあ第三者が読むときには本当に無念が感じられる、その場面、もう目の前には 目指していたカナンの地がある。でもそこに入ることができない。あなたはここで死ぬ。そして生涯を通していく。まあ、彼のことを思うと、彼の生涯を思い返してみると、決して平和で安定した人生ではありませんでした。謙遜な人柄で知られた彼ですが、むしろ大変気苦労の多い人生だったと思います。その文脈で90編を読むならば、モーセの時世の句に聞こえてくるような気がいたします。10節、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、そのほとんどは老苦と災い。第3版の訳で、その誇りとするところは老苦と災いと書いてあります。なんともこの言葉を読むと、私たちの耳には無常感が漂う、まあ、希望のない絶望の言葉に聞こえるかと思います。70年、80年、うちの教会ではこの年を超えている人もたくさんおられますけれども、しかしその内実は老苦と災いに満ちている。せっかく長く生きることができても、みんなに憧れられて長く生きることができても、老苦と災いに満ちている。草木のように花を咲かせ実る時もあれば、やがてしおれて枯れる時が誰にでも定まっている。光陰矢のごとし、月日は矢のごとく過ぎ去り、私たちもまたこの世を去る時が来るわけです。それが早いか遅いかは人それぞれ。理不尽に思うこの現実は、創造主なる神様の激しい怒りであって、罪人は誰もその怒りから逃れることができません。罪の報酬に従って人はただその決定に従うことしかできないのです。どんなに輝かしい人生を歩もうとも、どんなに楽しみに満ちた幸せな生涯を歩もうとも、そのやがて草が枯れるように終わりの時がやってくる。その決定に私たちは従わざるを得ない。しかしですよ、しかしモーセは言うのです。モーセほど本当に、まあ、あまり感想を言いたくはないんですけど、理不尽とも思えるようなこの生涯の閉じ方でも、モーセはそれを自分の人生を嘆いたり呪っているわけではない。だからこそ彼が言った言葉が注目に値します。私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。罪の現実は変わらない。罪に対して死がある現実も変わらない。限られている命の限り、神様、私たちに自分の日を正しく数えることを教えてくださいと願っている。これこそ私たちが信仰者として生きる上で大事にすべき結論なわけです。では自分の日を正しく数えるとはどういうことなのでしょうか。これに対しては本当に私たちが 深く深く考えることが必要であります。自分に残された生涯の年数、あと何年かを割り出すことは誰にもできません。最近私の母は、あと孫に何回会えるかなというふうに数えていますけれども、でも誰も自分の生涯があと何年生きられるかは分からない。それは誠の神様だけが知っておられることだからです。私たち人間は命を司る誠の神様のもとで生き、社会を形成しています。人間社会は神様を存在しないもののように振る舞い、栄華を極めていますが、謙遜さと罪への悔い改めが欠けています。創造主なる神様の前で自分をへり下り、身怒りに対して罪を悔い改め、神様を信頼して生きることに他ならないのであります。クリスチャンは自分の終わりが突然やってくる、その前に神様を知り、イエス様の十字架によって罪あがられたことに感謝し、儚い生き方をやめて永遠の神様につながる生き方をそれぞれが目指さなくてはなりません。ただなんとなくよくも分からず、イエス様に救われた事実にぶら下がり、安定した暮らしを望む日々は実に虚しいものです。与えられている日の限り、主のことを覚え、自分の日を正しく数える、その生き方を信仰者として目指していくことが大事なことです。自分の日を正しく数え、精一杯神様に時間も労力も費やす、そうした姿勢が私たちに求められているのであります。お祈りいたしましょう。父なる神様、先に召された聖天者を覚える、そのような礼拝の中で、改めて私たちは自分の死ということについて考えを深めることができましたことを心から感謝いたします。当たり前のように思う私たちに与えられているこの命は、私のためではなく主が与えてくださった命であることを改めて思わされます。人間はその罪のゆえに身怒りを招くものとして存在し、そしてそれが早いか遅いかの違いこそあれ、全てのものは罪に至るということ、全てのものは死に至るということを私たちは理解しています。だからこそ私たちは限られている命を自分のためにできるだけ幸福に生きたいと願いますが、しかしあなたの御心はそうではない。クリスチャンが本当に生きるべきことは、神様を信頼して生きる、自分の日を正しく数える、そのことを一人一人が目指していくことができるように、どうぞ導きを与えてください。私たちはやがて年を取り、体もいろいろ効かなくなります。そのことをとてもつらいと感じておられる方々も多いと思います。家族が先に召され、周りの人たちが先に召され、寂しさを感じておられる方々もおられると思います。でもそれで終わりではない。死の後に約束されている本当に永遠の国、永遠の世界に通じる道をしっかりと希望を持って歩んでいくことができるよう、 励ましてくださいますよう心からお願いをいたします。この世は移り変わっていきます。今の社会は本当に激動な社会であって、激しく移り変わっておりますが、しかしその中にあってもあなたを信じるクリスチャンたちがいつも変わらずあなたを見上げて歩むことができるよう強めてくださいますようお願いいたします。悩みの中にある方、病を持たれている方々を一人お一人のうちに主がどうぞ帰り見てくださり、一日も早い解決を与えてくださいますよう心からよろしくお願いいたします。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。